エゼキエル書43章。彼は私を東向きの門に連れて行った。すると見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようで、地はその栄光で輝いた。私が見た幻は、かつて主がこの町を滅ぼすために来た時に、私が見た幻のようであり、またその幻は、かつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って神殿に入ってきた。霊が私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光が神殿に満ちていた。私のそばに人が立っていたが、私は神殿の中から声が私に語りかけるのを聞いた。その声は私に言われた。人の子よ、ここは私の王座のある場所、私の足の踏む場所、私が永遠にイスラエルの子らの中で住む場所である。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と陰行や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。彼らはかつて自分たちの敷居を私の敷居のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけであった。そして彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今、彼らにその陰行や王たちの死体を私から遠ざけさせなければならない。その時、私は永遠に彼らの中に住む。人の子よ、あなたはイスラエルの家が自分たちの不義によって恥ずかしめられるため、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよう。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることによって恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造を神殿のすべての掟、すべての構造、すべての教えとともに示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と掟を守り、それらを行うためである。神殿に関する教えは次の通りである。山の頂の周囲全体は最も聖なるところである。これが神殿に関する教えである。キュビトによる祭壇の寸法は次の通りである。このキュビトは普通のキュビトに一手幅足したものである。祭壇の溝は深さ1キュビト、幅は1キュビト、周囲の縁取りは1ゼレットである。祭壇の高さは次の通りである。この地面に接する溝から下の台座までは2キュビト、幅は1キュビト。この低い方の台座から高い方の台座までは4キュビト、幅は1キュビト。祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ている。祭壇の炉は長さ12キュビト、幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト、幅14キュビトの正方形で、その周囲の縁は半キュビト。周囲の溝は1キュビトであり、その階段は東に面している。その声は私に言われた。人の子よ、神である主はこう言う。祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げ、血を振りかけるための祭壇を作る日には、次のことが祭壇に関する掟となる。私に仕えるために私に近づく、サドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪の清めの捧げ物として若いお牛一頭を与えよう。神である主の言葉、あなたはその血を取り、祭壇の四本の角と、 台座の四隅と周りの縁につけて祭壇から罪を除き、そのためのなだめを行う。また罪の清めの捧げ物の王子を取り、これを聖女の外の神殿の特定の場所で焼かなければならない。二日目に傷のない親木を罪の清めの捧げ物として捧げ、王子で罪を除いたように祭壇から罪を除く。罪を除き終えたら、傷のない若い王子と群れのうちの傷のないお羊を捧げる。それらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の捧げ物として主に捧げる。7日間、あなたは毎日罪の清めの捧げ物として、親木一匹を捧げ、傷のない若い王子一頭と、群れのうちの傷のないお羊一匹を捧げる。7日間にわたって祭壇のためのなだめを行い、それを清め清別する。この期間が終わり、8日目とその後は、祭司たちが祭壇の上で、あなた方の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げる。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。神である主の言葉。